聞いてなるほど西宮市政。こんばんは、岡本育子です。この番組では市の職員の方などをゲストに迎え、市の施策やイベントなどを分かりやすくお伝えします。この番組は西宮市の提供でお送りします。今日は西宮市消防局予防課の黒木照明さんにお越しいただき、春の火災予防運動についてお話を伺います。黒木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年も春の火災予防運動が3月1日から7日までの1週間行われます。今回はどのような運動をされるんでしょうか？
はい、この時期は1年を通じても火災が発生しやすい季節であるため、住宅用火災警報器の設置や感震ブレーカーの設置、さらに電気火災予防広報、林野火災予防広報についてなど、さまざまな方法で広報を行います。
はい、
具体的には、事業所への立ち入り検査や西宮市河原木中学校で関係者を含めた、消防訓練、
はい、
各事業所への防火ポスターの配布のほか、大手前大学の学生とのコラボで作成しました火災予防広報映像を3月1日から3月7日まで阪急西宮ガーデンズのサイネージに展示する予定でいます。
はい、
市民の皆様ぜひともご覧ください。
はい、阪急西宮ガーデンズのメインエントランスサイネージで展示されるんですね。はい、ぜひ一度足を止めてご覧いただきますようにお願いします。さあ、この番組での広報も一つのものということでですので、順に広報していただきたいと思います。まず住宅用火災警報器からですが、西宮市の設置率っていうのはどのくらいですか？
はい、令和7年度のデータになりますが、西宮市の設置率は 84% です。
84% っていうのは、これは高い数字なんでしょうか？
いえ、全国の設置率は 84.9% なので、はい、平均と思っていただければと思います。
あ、はい、
しかし、この設置率の数字は市町村の火災予防条例で設置が義務付けられている住宅の部分のうち、1箇所以上設置されている世帯の全世帯に占める割合です。
はい、
住宅用火災警報器が1箇所でも設置しているとカウントされてしまうので、条例で定めた基準に満たしているわけではないんです。
あ、そうなんですね。
はい、
じゃあ、その西宮市の条例で定めた基準を満たしている世帯っていうのはどのくらいですか？
はい、56% になります。
うわわわわ、ぐっと下がりますね。つまり、全世帯のおよそ半分の世帯がきちんと設置されていないってことなんでしょうか？
はい、また、令和6年中のデータになりますが、全国の建物火災による死者のうち、9割が住宅火災による死者になりますので、
はい、
住宅用火災警報器について積極的に広報したいと考えています。
はい、わかりました。では、住宅用火災警報器を設置しなければならない場所について教えていただけますか？
はい、西宮市の条例では寝室、台所、階段の上段と定めていますので、
はい、
この機会にぜひともご設置ください。
あ、そっか、寝室だけとか台所だけじゃダメなんですね。
はい、
寝室、台所、階段の上段ということで、もし取り付けていない場合はぜひこの機会にご購入いただきたいと思います。で、購入されてもその警報器を取り付けることが困難な方っていうのもいらっしゃると思うんですが、消防局から支援があるんですよね？
はい、住宅用火災警報器は、購入して手元にはあるけれども、天井などの高い位置に取り付けることができない方に代わって、消防職員が代わりに取り付けさせていただく、取り付け支援制度が西宮市にはあります。
はい、
ただし、申し込みには条件がありまして、市内在住で65歳以上の方のみの世帯で、住宅用火災警報器を購入されている方を対象とさせていただいております。
はい、
詳しくは消防局予防課、0798-32-7300 0798316までお問い合わせください。
はい、電話番号もう一回言いますね、0798327316です。これ該当される方結構いらっしゃると思うんで、ぜひともこの制度をご利用いただいて設置をお願いします。それと今火災が発生しやすい時期ということですが、火災を起こさないために何かいい方法ってのはありますか？
はい、各家庭で実践できる住宅防火、命を守る10のポイントというものがあります。
はい、10のポイントとはどのようなことですか？
はい、今日はそのうち特に知っていただきたい3つのポイントについてご紹介します。
はい、
まず1つ目のポイントは、寝た箱は絶対にしないさせないということです。
はい、
寝た箱は危ないと感じながらも自分は大丈夫だろうというその油断が火災につながります。
油断ですよ、油断。結構寝た箱での火災もありますからね。この放送をお聞きの喫煙者の方、寝た箱は絶対にダメです。さあ、2つ目のポイントは何でしょうか？
はい、2つ目のポイントは、コンロを使うときは火のそばを離れないということです。
はい、
突然の来客や電話があるとついつい夢中になり調理していたということを忘れてしまいます。
はい、
数分で火災に至ることもありますので、必ず火を消してからコンロのそばを離れるようにしてください。
はい、とにかく一度消してから他のことをしましょうね。そうすれば火災が発生する危険を少しでも減らせるということですね。
はい、その通りです。
はい、
3つ目のポイントは、防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行うということです。
はい、
ご近所で助け合うことで被害を小さくしたり、うん、皆様の大切な命や財産を守ることにつながります。
はい、
日頃からいい関係を構築していくことが大切になります。
よくわかります。ご近所の方と助け合う関係を作る、災害に強い街づくりにとってとっても大事なことですよね。住宅防火、命を守る10のポイントのうち、今回ご紹介いただいた3つは特に重要なポイントだと思います。みんなでしっかり実践していきましょう。さて、これらの情報に加えまして、火災予防運動期間中たくさんの広報活動をされると思いますが、今回黒木さんがラジオを聞きの皆さんに一番伝えたいことっていうのは、一番伝えたい情報は何でしょうか？
はい、伝えたいことは山ほどあるんですけれども、
はい、
今回は地震火災に絞ってお話ししたいと思います。
はい、地震火災といいますと、2年前の元日に起こった能登半島地震ではたくさんの被害が出ましたね。特に輪島市の市場火災で本当に火の怖さっていうのを思い知らされた気がします。今後いつか発生する南海トラフ地震を考えても一言ではありませんね。
はい、絶対に対岸の火事にしてはいけないと思います。
はい、
さらに、甚大な被害をもたらした阪神淡路大震災から今年で31年を迎えました。
はい、
世代交代が進み、当時の状況を知らない世代も増えてきています。阪神淡路大震災の教訓を次の世代に伝えるためにも、今回は地震火災について簡単にお話しした後、
はい、
事前対策や地震直後に取るべき行動についてお話ししたいと思います。
あ、わかりました、よろしくお願いします。まず地震火災と一般的な火災は何か違いがあるんでしょうか？
はい、大きい地震が発生すると当然ですが建物が揺れます。
はい、
建物内はどのような状況になると思いますか？
それはもう火災が倒れ、家中が散らかってしまいますね。
正解です。
はい、
ひとたび燃え始めると、普通の一般的な火災と比べて可燃物となる火材など散らかってしまいますので、どうしても燃え広がりやすい状況になっているというのが地震火災の特徴です。
はい、
まだもう一つ思いつきませんか？
もう一つ何でしょうか？教えていただけますか？
はい、一般的な火災だと火が小さいうちに家人や近所の方が異変に気づいて、
はい、
初期消火や通報などして消防車が駆けつけてくれますが、大きな地震が発生した場合はそう簡単にはいきません。
はい、
道路等のインフラの麻痺や、火災が同時多発的に発生することで、うん、どうしても消防車の到着が遅れる可能性があります。
はい、
よって地震火災は一度発生してしまうと周囲の家屋等に燃え広がる可能性が一般的な火災より高いのが特徴です。
はあ、
よって地震火災を防ぐには火災を起こさない、 起こさせないように各世帯が十分に防火対策を行うことが必要不可欠です。
なるほど、そういうことですね。防火ですね。どうしたら火災を防げますか？
はい、地震火災を防ぐには地震火災が発生しやすいタイミングというものを知っておくことが必要です。
発生しやすいタイミングというのがあるんですね。これどういうことでしょう？
はい、地震火災の場合、地震発生直後もしくは停電が復旧した際に起こりやすいのが特徴です。
はい、
まず地震発生直後に発生しやすいケースについてお話ししたいと思います。
はい、お願いします。
はい、地震が発生すると家中のものが散乱するということを先ほどお話ししました。
はい、
ここで東日本大震災で発生した事例を紹介したいと思います。
はい、
東日本大震災では可燃物が落下した際、偶然にも暖房器具のスイッチに当たり電源が入ってしまって火災になったケースがありました。
うわ、そんなような偶然起きるものなんでしょうか？
はい、こういうことが地震では起こり得ます。
はい、
ですから、普段から物が落ちないように家具の上には極力物を置かないようにして、うん、家具が転倒しないように家具を固定したり暖房器具周囲には可燃物を置かないように整理整頓することが何より大切です。
整理整頓、本当ですね。こう物が散乱すると避難にも支障があるかもしれませんし、倒れてきて怪我をすることもありますし、もう日頃からこまめに家を掃除して物を減らしておきましょう。
はい、
はい、で、私から一つ質問してもいいでしょうか？
はい、何でしょうか？
地震直後というキーワードでちょっと疑問に感じたんですが、ガスコンロを使用中に地震が発生した場合どのような点に気をつければいいですか？
はい、いい質問ですね。
はい、
都市ガスやプロパンガス等のガスを使用されているご家庭の皆様にはぜひとも知っていただきたいことがあります。
あ、何でしょうか？
はい、現在では各住戸に設置されていますガスメーターにはですね、はい、震度5強を感知するとガスの供給を自動停止することになっています。
はい、
これは阪神淡路大震災をきっかけにさまざまな防災のあり方が見直されまして、うん、1997年に経済産業省により義務化されています。
あ、なるほど。じゃ あの避難を優先っていうことでいいんでしょうか？
はい、強い揺れの場合は避難を優先すると決めておくと良いでしょう。
はい、
しかし、地震の揺れにも幅があるため、うん、あくまでも安心材料の一つとして覚えておいて、
はい、
弱い揺れの場合は火が消えていないかどうか確認してください。
はい、
それよりも、コンロ周辺にキッチンペーパーなどの可燃物を置いている場合は、
はい、
揺れによってコンロ近くに落下したりする恐れがあるためキッチン周辺は極力可燃物を置かないようにしておきましょう。
うわ、置いてますね、置いてますね。うわ、そうなんですね。まあ、ガス機器には安全装置がついているということで大変勉強になりました。安心しました。
はい、はい、安全装置については石油ファンヒーターにも設置しています。
はい、
地震が5強以上になると自動で消火する耐震自動消火装置がついていますね。うん、
はいはい、
しかし、古い製品の場合はついていない恐れもありますので注意だけしておいてください。
あ、はい、わかりました。石油ファンヒーターのことを伺いました。電気ストーブにはそのような機能ってあるんでしょうか？
はい、暖房器具では特に電気ストーブが要注意です。
お、電気ストーブどういうところが注意ですか？
はい、電気ストーブは基本的に点灯すると電源がオフになる仕組みになっていますが、
はい、
点灯した状況によっては電源が入ってしまう恐れがありますので、
はい、
地震直後にコンセントを抜くか後ほど説明する感震ブレーカーを設置するなどしてください。
あ、言い換えますと電気ストーブは点灯倒れないと安全装置が働かない。仮に安全装置が動いても場合によっては電源が入ってしまう可能性があるということなんですね。いやいや、ちょっと本当に怖いですよね。
はい、停電復旧時に発生する火災もあります。
あ、停電復旧時に発生する火災も、これちょっと詳しく教えていただけますか？
はい、まずは停電復旧時に実際に起きた事例をご紹介します。
はい、
阪神淡路大震災では揺れにより使用中の電気ストーブの上に テレビが落下し電気ストーブが点灯しました。
はいはい。
そして、後に、停電が復旧され、通電したことにより火災が発生しています。
はあ、倒れた時じゃなくって停電が復旧された時ですか。
はい。停電すると電気ストーブは当然止まってしまいます。
そうですね。
はい。家電製品の使用にもよるんですけれども、特に電源のスイッチがダイヤル式やレバーなどの製品の場合、電源がオンの状態のままだと、うん、停電が復旧すれば自動的に作動してしまい、接触した可燃物に接触して火災が発生してしまいます。これは本当に気をつけたいところですが、停電するほどの大きい地震だと揺れが収まったら、貴重品と非常持ち出し袋などの必要最小限度の荷物を持って避難される方がほとんどだと思います。
はい。
身内の心配などで慌てている状態ですし、後々自宅が火災になるなんて誰も想像しないのではないでしょうか。
いやー、私もそんな状況で火災の心配まではできないと思います。これ何か方法はありますか。
はい。復旧時の通電で火災が発生するんですから、自宅から離れる際は全てのコンセントを抜く、ブレーカーを切ることが非常に重要です。
はー、まあ、分かっていても災害時にできるかどうか不安ですね。
はい。その他ですね、はい、感震ブレーカーを設置する方法があります。
あ、先ほどおっしゃってました感震ブレーカーですね。
はい。感震ブレーカーは地震を感知するとブレーカーを自動で遮断してくれる装置のことです。
もうそれは大変ありがたいです。
はい。購入される感震ブレーカーにもよるんですけども、基本的には震度5以上の強い揺れを発生した場合、揺れを感知してブレーカーを遮断してくれます。
はい。
私もこのような火災を防ぐためには感震ブレーカーを設置することが一番有効と思います。
はい。
あと、やはりご家庭にも1本消火器を設置することもお勧めします。
先ほどお話があったようにインフラが破壊されて消防車が来てくれない場合もあるので、消火器の設置をお願いしたいということですね。
はい、その通りです。
はい。
感震ブレーカーや消火器は家電量販店やホームセンター等で販売されていますので、ぜひぜひ設置していただきたいと思います。
はい。
また、感震ブレーカーにつきましても、先ほどご紹介させていただきました住宅用火災警報器取付支援制度と同様、取付支援制度の対象となっています。
はい。
対象世帯の方はぜひともこの機会にご検討ください。
はい。ラジオをお聞きの皆様、ぜひ行動に移していただきたいと思います。それと、昨年は全国各地で山火事が発生したということで、消防局から大事なお知らせがあると聞いています。お願いします。
はい。昨年、岩手県大船渡市をはじめ、全国各地で林野火災が発生したことを受けて、令和8年1月1日から西宮市火災予防条例を改正し、林野火災注意報と林野火災警報の運用が始まりました。
はい。
発令される期間は、空気が乾燥し林野火災が起こりやすい1月から5月の間で、市内における少雨、乾燥、強風等の気象状況により発令されます。
はい。
林野火災注意報等が発令されている間は、山林や屋外等においての火の使用を制限していただく必要がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい。
また発令解除等については、西宮市ホームページのトップ画面にあります防災ポータルサイトや消防テレフォンサービス0798-22-9999でご確認ください。
はい。ホームページでも全て閲覧できますので、皆さんぜひご確認ください。最後に黒木さん、今回の火災予防運動の標語を教えてください。
はい。標語は、急ぐ火も足止め、火を止め、準備よしとなっています。市民の皆様、くれぐれも火災へのご注意よろしくお願いいたします。
今日は消防局予防課の黒木照明さんにお話を伺いました。黒木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は市政ニュースリニューアルについてお話を伺っていきます。聞いてなるほど西宮市政、 この番組は西宮市の提供でお送りしました。